Well, today we want to pick back up our study in Mark, at Mark 6, starting at verse 30.
今日はマルコの福音書の学び、マルコの福音書6章30節から再開したいと思います。
Now, remember what's led up to this point where we start reading today.
まずここまでの経緯を思い出してください。
Jesus, starting back in verse 7 that JP covered 3 weeks ago, has sent out His 12 disciples on a mission to the surrounding villages.
JP が3週間前に取り上げた7節からの部分で、イエスは12人の弟子たちを周辺の村々に宣教に使わされました。
And while they were there, they preached the gospel, and they made such a name for Jesus that King Herod himself, the Roman approved ruler of the area, he heard about Jesus.
彼らは福音を述べ伝え、イエスの名を広めたために、ローマ帝国が認めていたその地域の支配者だったヘロデ王自身がイエスのことを耳にするに至りました。
カズさん preached on this last week, and of course, Herod was, frightened because he seemed to believe that Jesus was a resurrected John the Baptist whom he had put to death.
カズさんが先週この箇所について説教してくださいましたが、ヘロデ王はイエスのことを自分が死に追いやったバプテスマのヨハネの蘇りであると信じていたために恐れていました。
Now, in today's passage, we begin with the disciples return to Jesus after this first mission that they had been sent out on.
今日の箇所は弟子たちが最初のミッションを終えてイエスの元に戻ってくるところから始まります。
So let's begin reading this morning at verse 30.
30節から読みたいと思います。
The Bible says, The apostles returned to Jesus and told him all that they had done and taught.
聖書にはこうあります。さて、使徒たちはイエスのもとに集まり、自分たちがしたこと、教えたことを残らずイエスに報告した。
Now, this verse could be seen not just as starting the next passage, but really as ending a complete section that begins with the disciples being sent out.
この節は次の箇所の始まりとしてではなく、弟子たちが使わされ始めた部分の最後の部分として見ることができます。
There's a very good theological reason why the story of John the Baptist beheading is sandwiched between the sending of the disciples and the return of the disciples.
バプテスマのヨハネが斬首された話が弟子たちが使わされたことと弟子たちが戻ってきたこととの間にあるのは神学的な理由があります。
By showing the sacrifice that John the Baptist had made, when, as he was faithful to God's call on his life,It actually shows us and it showed those disciples the high cost that can come with being a disciple.
バプテスマのヨハネが神の証明に忠実に従ったがゆえに払った犠牲を見せることで、弟子であることによって払う大きな犠牲というのを私たちにも示しています。
Because folks, being a disciple means being willing to sacrifice one's self For Christ.
弟子であるということは、キリストのために自分を犠牲にすることを厭わないということを意味するべきです。
These disciples, now called apostles here, which emphasizes their being sent out by Christ, they went out knowing that their fate could be the same as that of John the Baptist as they were going out.
弟子たちはキリストによって使わされたことを強調するため、ここでは使徒と呼ばれていますが、バプテスマのヨハネと同じ運命をたどることを承知で出かけていきました。
And so that emphasis there on that willingness to sacrifice all for the sake of Christ in order to be his disciple, that lays the foundation then for the rest of the events in this passage.
つまり、キリストの弟子として、キリストのために全てを犠牲にすることを厭わないのだという点が、この箇所の残りの部分の土台となっています。
Now, in fact, the Apostle Paul, through the Holy Spirit, says that the idea of being willing to lose our lives for Christ was one of the defining characteristics of his life as a follower of Christ.
実際、使徒パウロは聖霊を通してキリストのために命を失うことを厭わないという考え方は、キリストに従う者としての自分の人生を特徴づける点の一つであると語っています。
2 Corinthians chapter 4, verse 11, the Apostle Paul speaking through the Holy Spirit says, For we who live are always being given over to death for Jesus' sake, so that the life of Jesus also may be manifested in our mortal flesh.
コリント人への手紙第2、4章11節でパウロはこのように語っています。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されています。それはまたイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において現れるためです。
So, church, that mindset, that way of thinking, it should be present in the follower of Christ.
つまりそのような考え方や心構えがキリストに従う者のうちにあるべきだということです。
But here's a wonderful truth in that. That when we cultivate that way of thinking, and when we cultivate that heart attitude of sacrifice, that does not mean that we take on a life of stressful, harsh days with no sense of relief.
ですが、そのような考え方や自己犠牲の心を養おうとするとき、ストレスの多い過酷な日々を何の助けもなく送るということではありません。
And we can't lose sight of the fact that Jesus himself says in Matthew 11, chapter verses 28 through 30, Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me.For I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, my burden is light.
事実、マタイの福音書11章28節から30節で、イエスはこのように言っています。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝は追いやすく、私の荷は軽いからです。
So, with those words of Jesus in mind, overlaid on top of the sacrifice required of disciples, with that in mind, I want us to now look at what Jesus says as he continues here in Mark chapter 6, verse 31.
弟子たちに求められる犠牲の上にイエスのこの言葉を重ねてマルコの福音書6章31節にあるイエスの言葉を見ていきたいと思います。
The Bible says, and he said to them, Come away by yourselves to a desolate place and rest a while. For many were coming and going and they had no leisure even to eat.
そこにはこのようにあります。するとイエスは彼らに言われた。さあ、あなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさい。出入りする人が多くて食事を取る時間さえなかったからである。
Now, it is true, the life of a disciple requires sacrifice. But the life of a disciple, it does not mean that you should be a workaholic.
弟子の生活には犠牲が必要ですが、弟子の生活は仕事中毒であるということでもありません。
Now, of course, it can't mean laziness either.
もちろん、怠けることを意味することでもありません。
But built into God's design for creation, built into that, his goal for his ultimate creation of humans is the necessity of rest.
ですが、神の創造のご計画と人の創造に組み込まれているのは休息の必要性です。
God himself, he shows us this pattern of rest in the creation week as he himself rests on the seventh day of creation.
神ご自身が天地創造の一週間において七日目に休まれ、この方を私たちにも示されました。
And then in the Ten Commandments, God institutionalizes this idea of a Sabbath rest into the life of the people of Israel.
そして10回においては、神はこの安息という考えをイスラエルの民の生活に定められました。
Exodus chapter 20, verses 8 through 10, the fourth commandment reads, Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, you or your son or your daughter, your male servant or your female servant or your livestock or the sojourner who is within your gates.
出エジプト記20章8節から10節で第4回はこのようにあります。安息日を覚えてこれを聖なるものとせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をせよ。7日目はあなたの神、主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子や娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる寄留者も。
Now, in line with Jesus saying that the burden of following him, in other words, what he calls his yoke is light, there is still rest needed, and it's still required in the service of Jesus.
イエスに従うこと、イエスが言われる、くびきは軽いと言われたことに反することなく、イエスにある奉仕には休息が必要であり、求められるものでさえあります。
Think about what these men had been doing. These men had been ministering full time, possibly for months. And now Jesus comes to them and he tells them, okay, now it's time to rest.
人たちはフルタイムで奉仕をおそらく何ヶ月も続けており、彼らに対してイエスは今休む時だと言われました。
And that rest would involve time away from ministry and time away from people.
その休息とはミニストリーから、そして人々から離れることを意味しました。
Jesus does not expect his people to never take a break from the intense demands of ministry.
イエスはご自分の民がミニストリーの厳しい要求から決して逃れないことを期待しておられるわけではありません。
For those of us who lead ministry,Within the local church, we should always keep that in mind.
地域教会でミニストリーをリードする私たちは、そのことを常に心に留めておくべきです。
Sunday school teachers need breaks.
サンデースクールの先生たちも休みが必要です。
Musicians and vocalists need time to focus on worshiping as part of the congregation and not having to practice.
賛美チームの人々も練習を必要とせずに会衆の一部として礼拝に集中する時が必要です。
Church staff need to sometimes be encouraged and arms twisted to encourage them to take their time off and not work on every holiday they get. Perhaps sometimes they need a sabbatical for a longer time of refreshment and renewal.
教会スタッフも休みの日には仕事をせずに休息するよう促される必要がありますし、時にはリフレッシュのために長期休暇も必要かもしれません。
Elders and deacons need to be allowed to step down and simply thanked for their ministry rather than pushing them to continue to serve when they know that they need a break.
長老や執事でも休暇が必要であって、あっても継続して奉仕することを求められるのではなく、退任を認められ、その働きにただ感謝されることが許される必要があります。
But the fact is that for followers of Christ, even when we try to take the rest that we know we should, there are ministry needs that are pressing that take away from that time to rest.
けれども、キリストに従う者にとって、休息を取るべきだと分かっている時であっても、ミニストリーのためには休を要する必要で、休息を取る時間が奪われてしまうのが事実です。
And that's the case for the disciples. That's the case for Jesus here. Even as they're trying to find a place to simply rest with Jesus and be refreshed in their relationship with him.
それは弟子たちとイエスについても同じことで、弟子たちがイエスとの関係の中でリフレッシュできるよう、 ただ休まる場所を探そうとしているとき、このときでさえそうでした。
Look at verses 32 through 36 with me. 32
から36節を見てください。
The Bible says, and they went away in the boat to a desolate place by themselves. Now many saw them going and recognized them, and they ran there on foot from all the towns, and they got there ahead of them. And when he went ashore, he saw a great crowd, and he had compassion on them, because they were like sheep without a shepherd. And he began to teach them many things. And when it grew late, his disciples came to him and said, This is a desolate place, and the hour is now late. Send them away to go into the surrounding countryside and villages and buy themselves something to eat.
32節からお読みします。そこで彼らは自分たちだけで船に乗り、寂しいところに行った。ところが多くの人々が彼らが出て行くのを見てそれと気づき、どの町からもそこへ徒歩で駆けつけて、彼らよりも先に着いた。イエスは船から上がって大勢の群衆をご覧になった。彼らが羊飼いのいない羊の群れのようであったので、イエスは彼らを深く憐れみ、多くのことを教え始めた。その時にすでに遅い時刻になっていたので、そのうちにすでに遅い時刻になっていたので、弟子たちはイエスのところに来て言った。ここは人里離れたところでもう遅い時刻になりました。皆を解散させてください。そうすれば周りの里や村に行って自分たちで食べるものを買うことができるでしょう。
Jesus and his disciples were headed to a place somewhere on the Sea of Galilee that was deserted so they could just be alone.So they could find that Sabbath rest that they needed.
イエスと弟子たちは必要としていた安息を得るためにガリラヤ湖に面した人気のない場所に向かいました。
But here's another truth we need to recognize here. The fact is that sometimes God's plan for us is to have us rely on His supernatural strength.In light of ministry that has to be accomplished regardless of our level of strength, regardless of our energy level to actually do that ministry.
ですが、時に神のご計画は私たちの力量に関係なく、成し遂げるべきミニストリーのために神の超自然的な力に頼ることである場合もあります。
The need to love people, which we're commanded to do.The need to show compassion towards people is one of those activities that, let's face it, it doesn't always come at a time that is convenient for us.
私たちは人を愛し、思いやりを示すように命令されていますが、人々を愛し、思いやりを示す必要のある時は、必ずしも私たちの都合の良い時にやってくるとは限らないのことの一つです。
Sometimes, it's the person who calls us.Text us, emails us, and they need to talk, and it's late at night.
時には深夜に話し相手を必要とする友がいるかもしれません。またテキストメッセージや、LINE のメッセージを送ってくる方もいらっしゃるかもしれません。
Sometimes it's someone going to the emergency room who needs you to pray for them right then.
救急に運ばれるような方が今祈りを必要とされるという場合もあるでしょう。
Other times, it might even be a stranger or your neighbor who knocks on your door and who needs some food or some need met in their life.
またある時は見知らぬ人や隣人で、食べ物が必要だ、他のものが必要だという場合もあるかもしれません。
Now, in this passage, we actually see two different kinds of compassion.
今日の箇所では実際に2つの種類の憐れみを見ることができます。
I would say that just as we were told that Jesus had compassion on the crowds, the disciples also had compassion on the crowds, but the compassion was seen in two different ways.
そこにあるようにイエスが群衆を憐れまれたように弟子たちもまた群衆に対して憐れみを示しました。ですがそれは二つの異なる、種類の憐れみです。
Jesus had spiritual compassion.
イエスは霊的な意味で憐れみを示されました。
He saw their spiritual needs that like sheep wandering around with no purpose and no awareness in their lives of their true existence, they needed a shepherd to teach them who they were spiritually.
人々が目的も自分たちの真の存在価値も分からずさまよっている羊のようで、自分たちが霊的に誰なのか教えてくれる羊飼いが必要だという人々の霊的な必要をイエスは見ておられました。
That meant that he would show them or try to show them who they were before God, their creator.
つまりイエスは人々に創造主である神の前に彼らが何者であるかを示そうとされたのです。
That meant, that Jesus's message all along, as we've read the book of Mark, has been the message of repentance and faith in himself as Savior and Lord.
マルコの福音書を通してわかることは、イエスのメッセージは常に悔い改めと救い主であり、主であるご自分への信仰のメッセージでした。
Now, in order to come to repentance,We first have to understand our sin before God.
悔い改めに至るためには、神の前に私たちの罪を理解しなくてはなりません。
We have to be confronted with the truth of Romans 3:23 that all of us have sinned and fallen short of the glory of God.
ローマ人への手紙3章23節にある、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができずという真理に向き合わなくてはなりません。
And Jesus' compassion was focused on their spiritual condition. It was focused on their sin nature that kept them separated from their God and without real spiritual life in this world.
イエスの憐れみは人々の霊的な状態、つまり人々を神から遠ざけ、この世で本当の命を奪う罪の性質に注がれていました。
And I want to speak to you today who might be here and you haven't accepted Christ and tell you that this is how we are. This is how you are without Jesus Christ who brings us into A right relationship with God, our Creator.
私たちを創造主である神との正しい関係に導いてくださるイエス・キリストがおられなければ、私たちもまたそのような状態にあるのです。
We are wandering around with no purpose, like a sheep who is heading straight into danger with no shepherd to guide us to safety.
安全な場所に導いてくれる羊飼いなしには、危険の中に飛び込んでしまう羊のように、私たちは目的もなくさまよい歩くのです。
In fact, Isaiah 53 verse 6 says, All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way.
事実、イザヤ書53章6節は、私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていったと言っています。
And folks, this is our condition in sin. We are wandering through this life, lost, trying to live in whatever way makes the most sense to us.
これが罪の中にある私たちの状態なのです。自分にとって最も理にかなった方法で生きようとして迷いながら人生をさまよっているのです。
But then the verse concludes by prophesying what the Messiah, who is Jesus, would do in order to save us so he could be our good shepherd.
ですが、この箇所ではメシアであるイエスが良い羊飼いとして私たちを救うために何をしてくださるのかを予言しています。
God tells us there in His Word at the end of Isaiah 53:6, and the Lord has laid on Him the iniquity or the sin of us all.
神はこの御言葉の中で、しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせたと言われています。
And so, when Jesus sees that crowd, and He looks at that crowd, and He looks at them with compassion,Because he saw their broken spiritual condition. And he saw their need of him as their savior.
ですから、イエスは憐れみを持って群衆を召られたとき、彼らの壊れた霊的な状態と、救い主としてイエスを必要としている姿を見ておられたのです。
But I would tell you that the disciples also had compassion here.
ですが、弟子たちもまた憐れみを持っていました。
Their compassion was physical compassion towards the human needs within this crowd of people.
弟子たちが示した憐れみは、人々の人間的な必要に対する肉体的な憐れみでした。
They saw a hungry crowd. They saw a crowd that had listened to Jesus teach for maybe several hours, and they needed food.
彼らはイエスの教えにおそらく数時間耳を傾けた後、食べ物を必要としていた飢えた群衆を見ました。
And they also saw that their ability to meet the need for food in that location was pretty limited.
また、その場所でそうした必要を満たせることには限りがあることも知っていました。
There's no restaurants around. There's no food trucks and food vendors and delivery services to come bring food to that crowd of people.
レストランもなければ、屋台もないですし、オーダーすることもできません。
Remember,They had tried to escape the cities and the villages and go to some remote place so that they could just rest.
彼らが町や村を逃れて人里離れた場所で休もうとしていたことを思い出してください。
And so, rather than being kind of a cold request that we sometimes read it as, this recommendation to Jesus thatThe crowd should disperse so they could get back to their homes and get back to their villages, so that they could get food. I would say this is actually a request based on compassion for these people and their physical needs.
人々を解散させ、彼らが自宅やその地域の村々に戻って食べ物を得られるようにするべきだとイエスに求めることは、冷たい要求に見えるかもしれませんが、むしろ肉体的な必要を満たすための憐れみゆえの要求でした。
How else could these people eat?
他に人々が食べることのできる方法があったでしょうか？
If they were going to be people of compassion towards the needs of the people around them, then they needed to show concern for their hunger. And they needed to find practical ways to actually meet that need in their lives.
彼らが周囲の人たちの必要に対して憐れみを示そうとするならば、人々の空腹を覚え、その必要を満たす実際的な手段を見つける必要がありました。
What the disciples failed to realize, though, is that in Jesus, both types of compassion were reconciled. Spiritual and the physical.
ですが、人たちが気づけなかったことは、イエスにあって、霊的にも肉体的にも、憐れみを同時に示すことができるということです。
And that's what we see in this passage as it continues with an incredible miracle.
私たちはこの箇所に続く信じられないような奇跡を通してそれを見ることができます。
Let's read verses 37 through verse
44. 37から44節を読みましょう。
The Bible says, But he answered them, You give them something to eat. And they said to him, Shall we go and buy 200 denarii worth of bread and give it to them to eat? And he said to them,How many loaves do you have? Go and see. And when they had found out, they said, 5, 2 fish. And then he commanded them all to sit down in groups on the green grass. So they sat down in groups by hundreds and by fifties.
37節からお読みします。するとイエスは答えられた。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。弟子たちは言った。私たちが出かけて行って200デナリのパンを買い彼らに食べさせるのですか？イエスは彼らに言われた。パンはいくつありますか？行ってみてきなさい。彼らは確かめてきて言った。5つです。それに魚が2匹あります。するとイエスは皆を組に分けて青草の上に座らせるように弟子たちに命じられた。
Verse 41, and taking the 5 loaves and the 2 fish, He looked up to heaven and said a blessing and broke the loaves and gave them to the disciples to set before the people. And he divided the two fish among them all, and they all ate and were satisfied. And they took up 12 baskets full of broken pieces and of the fish, and those who ate the loaves were 5,000 men.
人々は100人ずつあるいは50人ずつまとまって座った。イエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて神を褒めたたえ、パンを裂き、そして人々に配るように弟子たちにお与えになった。また2匹の魚も皆に分けられた。彼らは皆食べて満腹した。そしてパン切れを12のカゴいっぱいに集め、魚の残りも集めた。パンを食べたのは男が5000人であった。
Through Jesus' actions here, God's power is displayed in a way that the compassion for spiritual needs is combined with a meeting of physical needs.
イエスの行いを通して、霊的な必要と肉体的な必要とに対する憐れみが示されることで、神の力が示されました。
And Jesus fills those needs through His power.
イエスはその力でこれらの必要を満たしてくださるのです。
It's when we attempt to resolve those problems in our own strength that we stress and we work to no avail.
私たちが自分の力でこれらの問題を解決しようとするとき、私たちはストレスを感じて無駄な努力をすることになります。
Just think how disastrous it would have been. Think about the problems that would have resulted if the disciples had actually done these things on their own.
もし弟子たちが自分たちだけで物事を進めていたら、どんなに悲惨な状況になっていたか、どんな問題が生じていたかを考えてみてください。
Letting this crowd of thousands go away into the night, into coming darkness,It could have meant robberies, local villages not having enough food for all these extra people, for everyone who was gathered.
何千人もの人々をもうすぐ暗くなるという中行かせれば、強盗に襲われたかもしれないですし、近くの村々に十分な食料もなかったかもしれません。
Older and frailer members of the crowd would have been in danger of not even making it to the closest rest areas and might collapse on the road.From not having sustainment.
高齢者や体の弱い人々は一番近くて休める場所までもたどり着けず、途中で倒れてしまう危険もあったでしょう。
Now, before I get too carried away with this, I know these are all just speculation, and we cannot really know what would have happened.
これらはすべて推測に過ぎず、私たちが知る由もないことは分かっています。
But at the very least, the crowds did not leave hungry.From listening to Jesus.
ですが少なくともこの群衆がイエスの話を聞いて空腹のまま立ち去ることはありませんでした。
Jesus met the need in a miraculous way.
イエスは奇跡的な方法で必要を満たされたのです。
Now there are plenty of modern so-called scholars who try to find ways around this miracle.
現代の学者と呼ばれる人の中には、この奇跡の、奇跡のからくりを説明しようとするものが多くあります。
The gospel writer John in John 6 tells us that these 5 loaves of bread and these 2 fish were the result of a little boy's lunch that he brought with him to this crowd.
福音書を書いたヨハネは、その福音書の6章の中で、この5つのパンと2匹の魚は少年が持っていた昼ご飯がもたらした結果であるとしています。
The most popular of these unbiblical theories for this miracle says that the example of generosity by the young boy caused everyone else to be generous with the food that they had brought.
この奇跡についての聖書的でない説の中で最もよく知られているものは、この少年の気前の良さが他の人々も自分が持っていた食べ物を気前よく差し出すことにつながったというものです。
But folks, that goes against what the Bible directly says.
ですが、この説は聖書に書かれていることに反しています。
That Jesus literally fed everyone there from a nearly endless bread and fish supply that continued to grow as he just broke it into pieces.
そこにはイエスが文字通りどれだけ分けてもほぼ無限に増え続けるパンと魚をすべての人に与え食べさせたとあります。
Now, is this impossible by our way of thinking and thereby giving us this need to fabricate a scientific or a psychological explanation for this type of a miracle?
さて、このような奇跡を説明するために、科学的、あるいは心理学的な説明を捏造するほどまで、このことは私たちにとって不可能なことなのでしょうか。
And the answer is, of course, yes, from human reasoning alone.
もちろん、人間的な理論上はその通りです。
But for the God who has the power to meet our greatest need by saving us from sin, a miracle on this type of order?It's no big accomplishment to that God.
けれども、私たちを罪から救うことによって、私たちの最大の必要を満たす力を持っておられる神様にとって、この程度の奇跡は大したことではありません。
There's an incident in the Gospel of Luke where a rich man comes to Jesus asking for the way of salvation. And that rich man, he doesn't like Jesus' response.And what happens is he actually leaves rejecting Jesus.
ルカによる福音書に、ある金持ちが救いの道を尋ねてイエスの元に来ましたが、イエスの答えが気に入らず、イエスを拒絶して立ち去ったという出来事が記されています。
And then Jesus responds in Luke chapter 18, verses 24 through 26. Jesus, seeing that he had become sad, said, "How difficult it is for those who have wealth."To enter the kingdom of God. For it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God. And those who heard it said, Then who can be saved? But he said, What is impossible with man is possible with God.
そしてイエスはルカによる福音書18章24から26節でこのように答えておられます。イエスは彼が非常に悲しんだのを見てこう言われた。富を持つ者が神の国に入るのはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方が優しいのです。それを聞いた人々は言った。それでは誰が救われることができるでしょう。イエスは言われた。人にはできないことが神にはできるのです。
The God who can save, even the hardestperson to save. The person who sees the least reason, the least need for salvation, that God can easily feed thousands of people with five loaves of bread and two fish.
最も救いがたい人、最も救われる理由のない人、あるいは救いの必要性すら感じていない人を救うことがおできになる神は、5つのパンと2匹の魚で何千人もの人々のお腹を簡単に満たすことができます。
But the great thing is that we see in this event that he works through his disciples to actually exercise that power and to accomplish his purposes.
ですが素晴らしいのはその力を発揮しご自分の目的を果たされるために弟子たちを通して働かれることをこの出来事の中に見ることです。
Notice that it is the disciples that he instructs to basically carry out the work of feeding that will happen through this miracle.
イエスがこの奇跡の中で食べ物を分け与える働きをするよう指示した相手は弟子たちであったことに注目してください。
It's the disciples who find the food that the boy has brought and bring it to Jesus.
弟子たちが少年が持っていた食べ物を見つけてイエスのところへ持ってきました。
It's the disciples who divide the people up into manageable groups to eat together and to be served this food.
弟子たちが人々を食べ物を配り、共に食べやすいグループに分けました。
And it was from the disciples' hands that the people received the food that they eventually ate.
そして人々は弟子たちの手から食べ物を受け取り、それを食べました。
So, Are our actions important in God's work?
では神の御業において私たちの行動というのは重要なのでしょうか？
Absolutely.
もちろんです。
God uses you and He uses me to accomplish His purpose even though it's God who's actually doing the work.
神は御業を成し遂げられるのはご自分であるにもかかわらず、ご自分の目的の達成のために皆さんを、私を用いられます。
But here's the key to that. We have to do that work, God's work, God's way.
でもそれは私たちの方法ではなく神の方法でです。
The way the disciples wanted to show compassion might have met some needs.But not showed the people the true nature of Jesus Christ himself.
弟子たちが憐れみを示そうとした方法で一部の必要を満たすことはできたかもしれませんが、人々にイエスご自身の真のご性質を示すことはできませんでした。
By obeying Jesus and serving the crowds in the way that Jesus commanded them, they not only saw physical needs met,But they saw those crowds being directly confronted with the truth of the gospel that Jesus was God, who could not only meet their physical needs, but he could meet their spiritual need of salvation as well.
弟子たちはイエスに従い、イエスに命じられた方法で人々に奉仕することによって、肉体的な必要が満たされるのを見ただけではなく、イエスは肉体的な必要のみならず、救いという霊的な必要も満たすことがおできになる神なのだという福音の真理が人々に直接突きつけられるのを見たのです。
The application for us is that we as Christians are called to show compassion.
私たちがここで適用すべきは、私たちクリスチャンは憐れみを示すよう召されているということです。
I would challenge us to say that we are called to meet physical needs.
私たちは肉体的な必要を満たすように満たされているという、満たされているということです。
For most of us, that's going to happen more one-on-one, or maybe one family to another family.
私たちの多くにとってそれは一対一、あるいは家族との間で起こることです。
For others, it may mean being involved in some sort of national level effort through involvement with something like Noto Help, for example, or on an international level, like Dr. Tetsu Nakamura, who died in Afghanistan, living out his Christian faith in a very difficult and real way to show the hope that Christ can bring to people who lack even the basics, like water.
他の人たちにとっては、例えばノットヘルプと関わって国のレベルで働くことを意味するかもしれませんし、水などの基本的なものさえことかく人々に、キリストは希望をもたらすことができることを示すため、非常に困難かつ現実的な方法でキリストにある信仰を実践し、アフガニスタンで亡くなられた中村哲医師のように国際的なレベルで働くことを意味するかもしれません。
Whatever way,That God opens doors for compassion for us as His followers or our church as followers of Christ. We must never lose sight of the fact that it is God's power that is ultimately needed in our efforts.
キリストに従う者として、皆さんや私たち教会に、神がどのような方法で憐れみを示す扉を開いてくださるにせよ、我々の努力に最終的に必要なものは神ご自身の力であるという事実を私たちは決して見失うべきではありません。
And the work that we should find opportunities to do, like care for orphans and widows, which the Bible tells us to do, feed and clothe those in need, help the sick, and all the things that we as Christians can do to show compassion must point people primarilyNot to us, but to Jesus Christ.
そして、孤児や未亡人に対するケア、必要のある方たちに衣食を提供すること、病の中にある方を助けることなど、 私たちクリスチャンが憐れみを示すためになせることはすべて、人々に主イエス・キリストを指し示すものでなくてはなりません。
Rather than highlighting their needs or highlighting our assistance, they need to see Christ, that Christ who we serve can ultimately meet not just their physical needs, but he can meet their much greater spiritual need for forgiveness of sin.
彼らの必要や私たちの援助に光を当てるのではなく、単に肉体的な必要を満たしてくださるだけではなくて、罪の許しというはるかに大きな霊的必要を満たすことができる私たちが使えるキリストを人々が見る必要があります。
So, yes, we must be in the business of compassion and loving others as Christians. But if we simply show compassion without clearly showing Christ, then we are not doing Christ's work.
ですから、もちろん私たちはクリスチャンとして憐れみを示すべきですが、キリストを明確に指し示すことなく、ただ憐れみを示すだけにとどまるなら、本当の意味でキリストの働きに加わっているわけではありません。
There's much Christian relief work being done around the world, some even in our own city and country, where physical needs are being met. But the nature of Christ is not being proclaimed.
キリスト教に基づいた救済活動は世界中で行われていて、私たちの町や国でも肉体的必要は満たされていますが、キリストのご性質は述べ伝えられていません。
But true Christian compassion, as seen in the feeding of the more than 5,000, will not only meet needs, but it will show Christ to people who likely don't even realize that their greatest need in life is salvation from God's wrath against their sin.
ですが、5000人以上の人に食べ物を与えたことに見られる真のクリスチャンの憐れみは、必要を満たすだけではなく、人生において最も必要なことは、罪に対する神の怒りからの救いであることに気づいていないであろう人々に、キリストを指し示すことです。
Let's pray.
お祈りいたします。
Our Heavenly Father,We ask today that, Lord, you would open our eyes just as Jesus had compassion on the crowds, just as the disciples had a different but similar compassion on the crowds, and that we would see our neighbors, we would see the people in this city, Lord, with needs, and that, Lord, we would also have that same compassion. You've told us that we are to love others.In and outside the body of Christ. And Lord, I pray that you would open our eyes to see what that love looks like as we meet human needs around us. Lord, I pray that as we have opportunities to meet those needs, that we would be faithful to do it in your strength for your glory in the name of Christ. That Lord, whatever...We find to do whatever compassion we show, whatever love we show, that it would point people to the love of Jesus Christ. That it would help them to see that they need that same compassion, not from our hand, but from the hand of a Savior who can show them the greatest compassion in the universe, that of eternal salvation from their sin. Father, help us.To truly love others, to see them as sheep without a shepherd. And we have the greatest message, the greatest news to give them, that there is a Savior, that there is hope, that there is new life and new birth because of Jesus Christ. Lord, I pray that even as we go out this week, that you would give us eyes to see the needs around us.That you would give us a mouth willing to be open to speak Christ into those needs. That you would empower our hands to be quick to find ways to meet those needs. Father, let us truly be your church on mission for Christ this week in Nakaoda, in Nakaku, in Yokohama, wherever we live, Lord, in our workplaces, in our homes. May people see Jesus in us. Father, we thank you that you died for us, that you rose again for us, and that you saved us by your power. We love you and we praise you today, and we pray this in Christ's name. Amen.